はい、皆さんこんにちは。レコードも残すところこのセッションを含めてあと2セッションでございます。だいぶ皆さんお疲れのご様子かと思いますけども、あと残り2セッションですね、お楽しみいただければなと思います。さて今日はですね、実践アップサービス徹底活用、一貫したビジネスロジックの実現というテーマでですね、私日本マイクロソフト株式会社クラウドソリューションアーキテクトの酒井がお届けします。まず最初にちょっとアイスブレーク的な意味でですね、ちょっと自己紹介なんか入れてみたいと思います。実は私マイクロソフトに入社してまだ5ヶ月目のニューフェイスでございます。で、我々のクラウドソリューションアーキテクトのチームというのはもうほとんどチームメンバーの8割以上、ほぼ28人中25人ぐらいがですね、入社1年以内というような非常に特殊部隊ですと。ただし私自身はマイクロソフトの技術に関わることは大体20年ぐらいやってまして、ジャパンアジュールユーザーグループのアドバイザーとして、今でも実は担当してるんですけども、通称組長というふうに言われています。見た目からなんかそう言われてるわけじゃないというふうに信じたいんですけども、なんか組長というふうに呼ばれてしまっているというような状態ですね。さて裏にちょっとマウンテンバイクなんか映ってますけど、私マウンテンバイク大好きでですね、休みの日よく乗ってます。体型こういう体型なんですけどね、意外とアウトドア大好きです。さて本セッションのゴールをまず最初に皆さんとシェアしたいと思います。本セッションのゴール、これはアップサービス徹底活用というテーマでございますので、ぜひこのセッションの終了後ですね、セッションルームを出た後、あなたはセッションルームを出た後アップサービスを使ってみたくなるというのが、これがゴールにしたいと思います。ということで今日これにご納得いただけた方はですね、ぜひですね、またこの後使っていただきたいなというふうに思います。そのために何をするか、この2つの今日テーマを実際にやってみたいと思います。まず最初にアップサービスの組み合わせのソリューションを皆様と疑似体験する、つまり例えば仮想のお客様をちょっとターゲットにして、そのお客さんのソリューションをここで考えていこうじゃないか、そういったことをやってみましょうと。またその中でアップサービスを実際に適用していくといったときに、その Tips ですね、これを皆様に例えばデモなりコードをお見せするなりしながら共有していくといったことを、今日は2つのテーマとして掲げさせていただきます。さてここでちょっと1つ質問なんですが、本日の午前中のセッション、佐藤のですねアップサービスの基本の機能セッションに出られた方ってどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。だいたいそうですね、4分の1いるかいないかぐらいですね。ちょっと簡単におさらいをするということでですね、アップサービスはどういうサービスかっていうのをさっと、軽くおさらいをしてみたいと思います。まずアップサービス、この4つのアイコン出てますけども、実際にはもう1つあります。 Azure Functions、 ファンクションアップですね。これが先日のビルドで追加になったサービスです。実はアップサービスの一つとして位置づけられています。ですが現在プレビュー中ですね、プレビューが開始されたような状態です。それ以外皆さんおなじみの Web アプス、モバイルアプス、それから API アプス、ロジックアプスという主にこの4つのサービスから構成されていると。で、全てのサービスに共通することは、アップサービスの実行空間の上で全てのアプリが動くというような、特徴があります。で、Web アプスに関しましては、これは皆さん多分すでにご存知の方も多いと思います。いわゆる Web アプリをホスティングする環境です。.NET 以外にもですね、 Java、PHP、Python、 こういったもの、それから Node.js、 こういったものも動きます。それから Web ジョブでですね、バックエンドでジョブを動かすといったこともできますし、当然マシンのスケールアップ、スケールアウト、こういったものもサポートされる。また GitHub、Bitbucket、こういったところから継続的インテグレーションを実施して DevOps に活用するといったことも可能なわけですね。次にモバイルアップスですね。実はモバイルサービスプラスそのアップサービスのスケーラブルな機能というふうにお考えいただけるといいと思います。ですからもともとモバイルサービスで持っていた MBurst、 モバイルバックエンドアズサービスのデータ、それから通知、そして認証ですね、この機能はそのままご利用いただけます。で、 API アプス、これは Web アプスに比較的近いというかほぼ Web アプスなんですが、 いわゆる API をホスティングするために特化したサービスになります。でやはり API のリクエストの量に応じてですね、容易にスケールアウトしたりスケールアップしたりするということができるというものです。で最後にロジックアップスですね。これは先ほどの API アップス、それからその他ソーシャルで例えば公開されている API、 こういったものを容易につなぐと、つまり一連のワークフローを形成してロジックを実現すると、ビジネスロジックを実現するためのサービス、まさにロジックアップスですね。そういったサービスになります。さて、まあ、こうやって振り返ってまいりましたが、ここからがこのセッションの本題でございます。ではシナリオベースのソリューション、つまりアップサービスを使ったソリューションの疑似体験をしましょうという話をしました。これから皆様と一緒に考えていきたいなと思います。まずどんなお客様か、お客様もない、ちょっとお客様を紹介したいと思います。こちらでございます。お客様の顧客概要、アウトドアスペース組長と言います。はい、首都圏を中心に30店舗を展開するですね、アウトドア用品の専門店です。まあ、もともとスポーツ自転車屋さんだったわけですね。ですが、まあ、趣味が高じてですね、そのお店の趣味ですね、高じて例えば登山の用品を扱ったり、キャンプの用品を扱ったり、あるいはもう本当にサーフィンとかボディーボード、ウィンドサーフィン、こういったウォータースポーツ、マリンスポーツ、それからキャニオニング、滝登りですよね、そういった、リバースポーツ、こういったスポーツに強い実はアウトドア用品専門店です。でこういうショップっていうのは実は私も実際にある、こういうショップによく行くんですけども、まあ、大体こういったお店がですね、いろんなアクティビティの体験というそういう教室をやったりするんですね。例えば登山教室やったり、キャンプ体験やったりとかですね、自転車のツーリングをやったりみたいなことをやるわけですね。でこちらの組長さんもですね、まあ、アクティビティをやっていると、大体30店舗で毎月 100件程度やっているということを聞いています。ですからまあ1店舗平均3つか4つぐらい毎週のようにやってるわけですね。大変ですよね。で各イベントの平均参加者が大体20名程度のキャパシティであると。ただこれ各店舗が企画してやってるという実は現状が問題になってるんで、店舗スタッフはやっぱり困ってるというのがこれが現状ですということで、じゃあ実際にお客様に対してインタビューをしてみましょう。ちょっとアーキテクトっぽいですねこれね。じゃあ現状の要望ということで、ビジネス面の課題ですね、こちらです。先ほど言いましたようにイベントは各店舗で実施してます。店舗によってはですね、もう本当にいっぱいいっぱいになってます。なおかつ店舗のスタッフが得意分野にどうしても集中してしまうため、ある店舗では自転車のイベントばっかり、あるイベントでは登山ばっかりみたいなですね、そういった店舗によってばらつきが出てしまうというのがちょっと、悩みになっていると。ですからここを何とかしたいと。かつ例えばダイビングってやった時って、これインストラクター資格いりますよね。でそうなった時に専門の資格を持った人、あるいは専門の指導者、そういった人たちが必要になってくるケースがある。なのでこれ各店舗でやってるものを本社で企画して、本社がインストラクターを派遣して、それで店舗スタッフがサポートに回るといった形に運営を変えたいというニーズがありますと。ちょっとこの辺考えておいてくださいね。でもう一つ2点目なんですけども、実は過去においてちょっと入院するような大怪我をしてしまう事故がありました。でこの時保険に加入してなかった参加者だったので、まあ、かなり高額のお見舞い金を支払うことになったということで、障害保険、これ加入必須にしたいよと。つまりアクティビティに参加申し込んだ段階でもう保険もポチッと入力、契約という形にしたいと。で3点目がやはりそのアウトドアですから自然相手ですよね。キャンセル多いんですね。だいたい2割5分から3割ぐらいキャンセルが発生するそうです。ですからキャンセルした時に、今までは店舗ごとだったんで本当にメールで連絡したり、直接申し込んだ人に電話をしたりって結構対応が大変だったんですけども、この連絡を効率化したいというようなビジネス面の課題がありますと。じゃあ次に今度技術面の課題、どんなのがあるか見ていきましょう。これを解決するために参加申し込みはスマホのアプリで要はやりたいよということを言ってます。 できるだけ簡単にマルチデバイスで、当然こういうシステムをメンテできる要因というのはそんなに大きな会社さんじゃないんで、人数限られてますから、できるだけ少人数でメンテナンスできる、 マルチデバイスでしかもやりたいという、悩みがあるわけですね。でなおかつイベントの参加者、これをタブレットで確認したい。実は先ほどキャンセルが多いということで、これ問題になっているのが、いわゆる参加費用ですね。これクレジットカードで取って払い戻しって結構ややこしいんで、こちらのお客様は伝統的に現地徴収にしているそうです。ですので現地徴収するときにタブレットで、はい出席ってやったときに、はいお金いただきますって形にしたいというようなことを考えていらっしゃると。なおかつイベントによっては山間部で開催することがあります。山間部ですからキャリアさんの電波届きませんよね。こうしたときタブレット使えないわけですね。そこでお客様から要望があったのが、参加者リストをできればエクセルのシートで出してほしいと。やはりここにもエクセル大好きなお客さんがいらっしゃいましてですね、エクセルシートで出してほしいと。結構無理言いますよね。でそう言われつつ、損保会社、実は提携損保会社があります。コントソ損保さんという会社さんが提携損保で実はありまして、こちらにはいわゆる参加者リストを送るだけで参加登録、つまり保険かけるっていうようなことが可能なように包括契約が結ばれているそうです。ですから参加者リストを渡してあげるだけでいいと。でキャンセルするときにはこのイベント中止だよと言って中止の連絡をすればいいというようなところまではもうネゴシエーションできているということで、この連絡は、要するに保険会社の連絡というのは自動化できるよねということですね。と同時にキャンセルの連絡、あるいは開催決定の連絡、これせっかくスマホアプリから申し込んでもらうわけですから、イベントのその申し込んだ人に通知送信したい、でできれば申し込んだ人だけに通知を送信したいというようなニーズがあると、こういうような要するに要望課題があるということを踏まえて、ここから最初にソリューションしていきましょうと。でソリューションの方針、概念レベルですね。でこの概念レベルではどういったことを考えていくか、まずマルチデバイスに対応させる必要ありますよねということですね。そうなってくると、例えば各プラットフォーム共通のバックエンド、 iOS でも Android でも、Windows タブレットと言ってますので Windows もそうですね。こういったところ共通のバックエンド、例えばデータの保存ですとか、そういったものに関しては共通のバックエンドを使う必要があるでしょうと。それからもう一つ、アプリの開発もこれ効率化したいですよね。それぞれ専用のアプリ作るんじゃなくてですね、ある程度まとめて作りたいというようなニーズも出てくるわけです。また先ほど Excel のような、要するに文章を背景、生成したいというようなニーズがあるわけですから、当然ちょっと重めの処理が裏側で走るだろうなということがなんとなく想像できると。でそうなってくると、これ素結合にしといた方がいいかなというようなことを大体も思いますよね。かつ損保会社 API を通じた連携が必要です。実はコントソ損保さん、この契約のためにですね、API を用意してくれました。なんでこの API に対して参加者リストを送ってください、キャンセルする場合にはそのイベントの ID を送ってください、それで対応しますというような話になりましたので、 API を通じた連携というものができる。じゃあこれをアップサービスをどうやって当てはめていこうかというような話が次になりますね。マルチデバイス対応、当然一度に開発可能な環境ですね。今ちょうど裏でザマリンやってますよね。ザマリンとかですね、あるいは UWP 等を採用してですね、なるべく複数の環境を一気に開発してしまいたいというようなことを考えたい。なおかつバックエンドはもうこれはもう Azure モバイルアプス、これで決まりと、こんな感じですよね。でドキュメント出力ですが、API アプスとロジックアプスの組み合わせで、できれば素結合にしたいんで、ロジックアプスのトリガーはサービスバスにしておきたいよねっていうようなことを考えてみましょうと。そして外部連携はロジックアプスの中でその損保さんの API をポンと呼んであげれば、それで一気通貫で完結するような流れにしていきたいなというようなことですを考えていきます。でもう少し具体的にブレイクダウンしていきましょう。じゃあモバイルアプスどう使いますか。まず最初にどんなイベントがあるか、イベントの情報を一覧で検索したいですよね。まずイベントの情報を一覧するためのイベント情報管理があります。 それからそのイベントに参加申し込むと、申し込みをするとした時に参加者の今度管理をするというような情報が必要だ。これはいわゆるモバイルアップスのデータですね、のサービスを使えばいいと。なおかつイベントの開催または中止、これに関してはプッシュ通知を使うということが、これモバイルサービスできるわけですね。モバイルアップスでできるわけです。そしてユーザー認証、これもお客様と話し合った結果というかですね、今日この会場で一番、使われそうなツイッターのアカウントを使って認証しようというような形にしています。あ、ちなみにこの、あの、すみません、今になって申し訳ないですけども、この会場、ツイート写真撮影 OK でございます。ぜひ、撮ってください。から API に関しましては、先ほどサービスバスにメッセージをポストするための、要はそのサービスを呼ぶために API でやりましょうといったことでモバイルアプスを使うと。また AP アプスに関しましては、外部連携の API、 つまり損保連携ですね、ここは API を使うと。そして非同期処理が必要な Excel 出力等は、これも API アプスに逃しておくと。また参加者リストを取ってきて損保に送ったり、 Excel の、 その生成用のデータを作ったりといったところのデータアクセスも発生しますけれども、これも API アプス側に持っていく。じゃあモバイルアプスと API アプスの違いというのはどちらか。モバイルアプスは対アプリ、つまりスマホのアプリ、タブレットのアプリに対するもののみモバイルアプスで、外部、例えば他のサービスに対して連携するためのデータをアクセスするものは API アプスに集約すると、そういうような方針にしたいと思います。でロジックアプスに関してましては、その API ですね、複数の API アプスを呼んだり、サービスバスからメッセージを呼んできて、それをトリガーに動かしたり、そしてソーシャル連携もやりましょう。Excel のファイルは実はこれブログに今回置いてるんですけども、ブログに置いてどこにあるか分かんないんで、ワンドライブにですね、ちょっとファイルパスかなんかを、出しておきたいと。そしてどうせだったらば、参加者にプッシュ通知する以外にツイッターにツイートもしてしまいましょうと。でかつ実は途中で処理失敗した場合、管理者にメール送りたいですよね。センドグリッドでメール送ります。ここまでちょっと考えてみたいと思います。ということで、じゃあどんなアプリを開発するか、アプリとサービスですね、こういうスマホ向けとタブレットのアプリですけれども、参加者向けのスマホアプリ、それから、店舗担当者と指導者、インストラクターですよね、向けの、そのスマホまたはタブレットアプリ、こういったものを提供していきましょうと。そしてバックエンドのサービスは、先ほど言いました通りイベントの情報管理ですよね。つまりイベントを開催する、中止する、それからイベントを探して申し込めるようにする、そして参加者を今度はリストを出したりとかですね、そういったことをやると。こういったバックエンドのサービスを作っていくということで、こういうサービスを開発しましょうということでですね、非常に今日ちょっとこの人数、まあ、裏でですね、結構リンナがいたりとかですね、ザマリンがあったりとか人気セッションがあってですね、非常にあの苦しい状況でやってるんですが、もしこの中でですね、お客様の中で以下のデバイスをお持ちの方いらっしゃいましたら、今すぐですね、この QR コードを読んでいただくか、あるいは aka.msdv-015 ですね、これちょっと入れてですね、このこれからやるデモにぜひご参加いただければなと思います。ちなみにあの持ってるよって方どれぐらいいらっしゃいますか。1人、2人、3人、4人ぐらいかな。非常にちょっとあの大体あの予想してた通りの構図になってるんですけども、今これしばらく出しておきますね。 aka.msdv-015 ないしこの QR コードを読んでください。ストアに飛びます。大体大丈夫ですか。今そちらの方の捉えてますね。ありがとうございます。すいません、ちょっとあの先に進めさせていただきますね。で今回アップサービスをどれだけ使い倒すかというアーキテクチャがこちらになります。モバイルアプスは先ほど言いました通り、データアクセス、それからプッシュ、アクセス制御、両方すべて使えます。そしてサービスバスにメッセージを投げて、 ロジックアップをキックすると。でそうするとその ID 受信してですね、参加者リストを作って Excel のデータを作って、それをワンドライブでどこにあるっていうあの情報を書き込んで損保に連絡して最後ツイートまでしてしまうという、結構あのこれネットワークの状況があの悪いとですね、大失敗する非常にあの危ない橋を渡るデモをやろうと思ってますが、もう一つちょっと事前に確認しておくべきことがあります。それはこちらです。制約およびトレードオフなんですが、実はこの、セッションの準備を始めた段階でですね、モバイルアプスがですね Windows 10ベースの UWP に対応してなかったんですね。なので私あの皆さんに今ダウンロードいただいているアプリは 8.1 ベースで作ってます。ところが対応しました。実はこれに気がついたのが先週の月曜日です。ゴールデンウィーク明ける段階までは対応してなかったんで、本当にあの5月のアップデートで対応になりました。ですから今は Windows 10ベースの UWP で開発することが可能です。で、ストアのアップには間に合わなかったんですが、こちらの方で UWP 対応のアプリ作りましたので、今日お見せするコードは UWP の方でお見せします。でなおかつこのコード後で皆さんご参照いただけるように、GitHub で公開いたしますので、ぜひ、後で参照されてみてください。それからもう一つはロジックアップス、これ現時点でプレビュー版です。ですから将来にわたって仕様変わる可能性がありますということはご注意ください。から Excel ですけども、当然サーバーサイドに Excel オフィスインストールするわけにいかないので、 Azure のようにオフィスインストールできませんので、そのまま例えばオフィスのライブラリを使ってワークシートを生成できませんよねと。実はコードプレックスに EP プラスという便利なライブラリがあります。これを使って Excel ワークシートを生成してみようじゃないかということで、早速デモに移ってみます。で、アプリインストールされた方にちょっとお願いなんですけども、こちらやってください。アプリインストールできたら起動してみてください。でご自身の Twitter アカウントでログインしてください。でデコードウォーキングツアーというものがありますので、これに要はちょっと参加申し込みをして申し込みができたということを確認してみてくださいということで、ちょっと私の方でも実際にやってみましょう。こちらでございます。こういったアプリが起動し、こういったアプリが起動します。でこれスマホのアプリっぽくなってるんですが、実は UWP でこうやって伸ばすとこんな感じで参加者登録タブレット横使いにしたときに出てくるような形になってます。これですね、デコードウォーキングツアーというのがこれがありまして、はい、これに申し込むと。ところが、ちょっとごめんなさいね、こうやってやると、はい、申し込みできません。参加登録はログインが必要です。もう実際に生の私のツイッターアカウントでログインしてしまいましょう。はい、ということでログインしました。ということで、これでウォーキングツアーに参加申し込みをすると。でこうやって参加登録ってやって名前を入れてこの内容で申し込みってやると申し込みができます。でこれは実は管理者用のアプリを兼ねているんで、こんなふうにして参加者登録状況がこう見られるんですね。まだいらっしゃらないですね。もうだいたいこういう流れになるんじゃないかと思って、準備はしてたんですけども、まあ、しばらくこれ、置いておきます。でこれどういうようなコードになっているかというのをここでお見せしたいと思います。後ろの方これ見えますか？大丈夫ですか？大きさ。まずデータですけれども、こちら、アップサービス、アップのモバイルサービスね、これのゲットテーブルという形でテーブル持ってきます。でテーブルのエンティティですね、これ指定してあげるとI モバイルサービステーブルという名前、これモバイルサービスのままなんですけど、まあ、名前空間はそのままですのテーブルができて、それに対してまあリンクでクエリをかけているというそれだけの話ですね。だから非常にそのデータの読み書きというのは非常に簡単にできるわけです。でなおかつログインのところを見てみましょうか。これがログインのロジックです。ツイッターでログインさせました。モバイルサービスの、モバイルサービスオーセンティケーションプロバイダーツイッターとあります。こここれをですね、例えばこう書き換えるとこんな形で Facebook、Google、Microsoft アカウント、Twitter、それから Windows Azure Active Directory といった形に選べますので、これをまた Twitter で選んであげれば Twitter のアカウントでログインができるようになります。もう一つ、 API を読んでいるところをちょっとご紹介したいと思います。 API はこちらですね。まず API のパラメータ、ディクショナリー型、ストリング型、ストリングストリングのディクショナリー型を用意していただいて、そこにパラメータを入れていただきます。パラメータ名と値ですね、これを入れていただくと。そしてこちらですね、インボークアシンクですね、これですね、これに API 名からメソッドの種類からパラメータ、これを割り当ててあげるだけですね。非常に簡単に呼べるわけです。まあ、一般的に何かしらウェブの API ダイレクトに呼ぼうとするとちょっと煩わしいことがあるわけですけども、これ非常に簡単に呼べます。じゃあかつプッシュ通知どうするのって、プッシュ通知こちらですね、アップザムルの方に書いていますけれども、まず最初にプッシュノーティフィケーションチャンネルマネージャーに対してチャンネルを作ります。でこれ何かというと、通知ハブというのはあくまでも Azure のノーティフィケーションハブというのは各プラットフォーム、例えば Apple なら Apple、 Google なら Google、 Microsoft なら Microsoft のいわゆるプッシュ通知のサービスとの間のコミュニケーションになります。つまりこのアプリケーションに対してプッシュ通知出したよということを各プラットフォームの通知サービスに要は連絡をするだけなんですね。で通知サービスから各デバイスへのコネクションはこのチャンネルであると。つまりこれ Windows の場合ですけども、 Windows WNS のサービスに対してこのアプリが通知欲しいよということを投げるわけです。でなおかつこれはストアのアプリに紐づいてますんで、ちゃんとアプリ ID とかセキュリティ、そういったものがアプリ側でも持ってますんで、それと要はその飛んできた通知を照合して、あこのアプリに送るのねっていうことが分かると。でそうして通知のチャンネルを作ってこの形で待つよ、ネイティブタイプの通知を送ってよっていうのがこのレジストレーションですね。でチャンネルの URI 指定して、あとはタグですね、 Azure の通知ハブはタグで要はそのフィルタリングができますんで、このタグでフィルタリングしてくださいよっていうことをやってます。これで今モバイルの大体一通り、利用が可能になりますね。じゃあちょっとバックエンドのモバイルアップスを見てみましょうか。これかな、あちゃちゃ、バックエンドのモバイルアップスですね。はい、ちょっと待ってくださいね、出てないな。じゃあ開きましょうか。はい、これですね、こちらになりますね。特に見ていただきたいのがコンファームイベント、これ API ですね、カスタム API の部分です。カスタム API は、まあ、ゲットで ID で、まあ、メソッドと呼んでるだけですね。でサービスバスにのトピックにメッセージを置いてるだけです。こういった感じで呼べるわけですね。であとはデータのエンティティがこうやってこんな感じで定義されていてですね、これとデータベースを連携させるような形になってます。で実際エンティティ作っていただくとですね、このコントローラー、これ実は自動的に作ることができます。追加とやって新しいスキャフォールディングアイテム、これですねを読んでいただくと。でモバイルアプスでテーブルコントローラーといった形で作っていただくと、これでできる、これで要はそのテーブルのコントローラーっても自動的に追加して、あとモデルの方にもちゃんと DB コンテキストを作ってくれます。次に API をちょっと見てみましょうか。実はまだ API アプス使ってないんですね、この段階で。これから API アプスを使うんですけれども、これですね、今回いくつかの API を使ってます。まあその前にちょっとどうしましょうかね、次のスライドで一回 API 整理してみましょうか。こんな API、使ってます。はい、この3つの API、を作ってますね。アウトドア組帳 API、 それから Excel ジェネレーター、コントソソンポという3つの API を使ってます。でコントソソンポはこれ外部の API ですね。で左2つの API がこれが自分たちが開発する API だと思ってください。 でそのうちの一つコント損保はちょっと置いといてアウトドア組長ですね、これ見てみましょうか。でこれ何してるかというとですね、実はロジックアップから呼ばれる API になりますが、まず最初にゲットで、こちらですね、ゲットイベント ID ということでイベント ID を取ってきます。何してるかというとですね、こちらですね、実はサービスバスのトピックからメッセージを取ってきています。なんでこんなことしてんの、こんなの、ロジックアップからもらってくればいいじゃんっていうのを思うんですけども、実はちょっとこの理由はこの後説明させていただきます。それからもう一つはゲットバイ ID ということで ID 持ってきて参加者リストを JSON の形式で返すということをやっています。それがこちらのコードですね、アテンディリストやって DB 呼んでゴリゴリとエンティティ作って最後に JSON にシリアライズして返すというようなことをやっている、そんなに難しいことやってません。こんな感じで API を作ってそれを起動するのはこちらのロジックアップでございます。ちょっとこうやるとなんとなくこう分岐っぽく見えていいかなというか、まず最初にサービスバスのトピックでメッセージを受信します。これをトリガーにします。つまりメッセージがある特定のメッセージ、こちら展開してみましょうね。はい、ちょっと大きくしたいかな、あ、ちょっと大きくしすぎましたね。はい、これですね、はい、組長イベントというトピックのトリガーというサブスクリプション、ここに何かしらメッセージを置かれたら起動してねというようなトリガーになっています。で先ほどのゲットオールですね、ゲットで ID 取ってくるっていうようなことをやってる。でここから直接持ってこれないのと思うんですけども、実はここで今トピックのこのトリガーからもらえるコンテンツというのはメッセージ本文だけじゃなくてヘッダー情報を含んでるんですね。ですから何かしらそのフィルタリング等々が必要になりますので、早い話トピックなんでサブスクリプションを2つ分けといて一斉のせいで配信してしまって、その受け取ったトリガーから当然自分のところにメッセージあるはずなんで自分のサブスクリプションを見に行くっていうような仕掛けに今回はしてます。で本来これは将来の時にわたってですね、実際はこのトピックのトリガーからメッセージが本来は得られるべきである、なんですが今回はちょっと暫定的にこういうような使い方をしています。そして HTTP ですけども、これ普通にベタで呼ぶようなパターンですね、こういった呼び方がある。でこの緑とオレンジ、それからもう一つポスト青がありますよね、水色ですね、これの違いちょっとご紹介したいと思いますけども、まず Add Action ということでアクションを選択するとマイクロソフトマネージメント API、 マネージド API というのがあります。この中に実は HTTP だったり HTTP プラスSwagger だったりといったものがあるんですが、そうではなくてここを選んでいただくとですね、Show APIs for App Service in the same region というのがあるんですね。こんな感じですね。そうするとここにこう実はサービスが出てきて、これでゲットマネージイベントみたいな感じでこうやってやることができるわけです。でこれを作るためにまず確認しなければならない API のアップス、 API アップスのところですね、これのプロパティをちょっと確認してください。 API アップスの API の API 定義、ここにこの URL が入っているかどうか確認してください。これ何かというと Swagger、 実は API アップスは Swagger に対応してますので、このスワガー、実際には URL 打ってスラスラガーとやると、出てきます。でこの URL ですね、これをコピーしてここにない場合にはコピーしてください。もしロジックアップスを使っていて自分の API アップス出てこないよという時にはこれをやると出てきます。ちょっと一回削除しますね、これね。でもう一つのやり方、さっきのAPI アップスプラススワガーって API プラススワガーですね、これ HTTP プラススワガーか、これですね、これは先ほどの URL をペタッとコピーして NEXT とやっていただくとこのように呼ぶことができます。ですから先ほどと同じようなことができる、呼び方として2つあるわけですね、これ2つ目の呼び方ですね。あとは3つ目はベタにエンドポイントの URL を入れて HTTP で読んでいただく方法という、この3つの方法があります。 で、API アップ側でちょっと注意事項が1点あるんですが、API 定義、実は Swagger 経由で呼べるようにするためには、この CORS、これにちゃんとちょっとドメインが登録されている必要があります。今回ちょっとデモなんで、アスタリスクって全てのドメインからの許可をしてしまってますけども、いわゆるロジックアップスのドメインというものを指定してあげることによって、ロジックアップスから Swagger を経由してアプリケーション、なおかつエンドポイントは HTTPS にしてください。これだけ気をつけていただければ、先ほどにロジックアップスから Swagger を呼ぶことができます。さて、ちょっとこちらどうなってますかね。申し込みあるかな。あ、デコード太郎さんいらっしゃいますね。じゃあちょっと、じゃあこれだけちょっと寂しいんで、私申し込みますね。はい、申し込みますけど、イエスということで、やると受け付けましたって。で、採用見込みして、もう一回見ると、はい、今度申し込み完了しましたね。ということで、まあ、こんな感じで、申し込みができましたと。で、実は最低の実行人数が、こうやって埋まってくると、開催通知が発行できます。で、そうすると、開催通知発行すると、このロジックアップスが多くて仕掛けになってます。それからもう1点、すみません、API アップスでもう1つ追加の事項ですね。Swagger有効するためになんですが、Visual Studio で API アップスのテンプレートからプロジェクト作れます。ただし、その段階では Swagger そのままでは使えません。使うためには、実はこのプロジェクトの中の App Start ですね。よいしょ。なかなか拡大しないな。ここに swaggerconfig.cs というのがあります。これのファイルを開いていただいて、だいたい190行目この辺ですね。実はこの Enable Swagger UI、 これがコメントアウトされてますので、このコメントアウトを解除してください。これだけで使えます。なおかつコントローラーの頭にですね、こういった形でオペレーションとレスポンスの種類、これを定義してください。で、例えば何か明確な値を返すのであれば、OK の場合には、タイプオブストリングということで、ストリング型で返すよみたいな形を書いておいてあげるというのがいいかと思います。こんな形で書いておいてあげれば、Swagger の UI からですね、実は UI、こちらにあるんですけども、こんな感じで実際 API が呼べるんですね。これドキュメントになりますよね、これだけで。どうやって呼ぶの、呼び方書いてあります。それから こちらも書いてあるわけです。この辺に、これドキュメントになりますし、これで実際に値入れていただくとテストもできるんですね。非常に便利なんで、これぜひ活用してください。特に外部に公開するの API っていうのは、これ実装大変おすすめです。ということで、じゃあこのロジックアップスを動かしてみましょうか。緊張の時間でございます。開催通知を出しますね。これでね、バンと出します。イベント開催通知します、イエスということで、はい、通知しましたということで、おそらくデコード太郎さんのスマホには通知が飛ぶはずです。ということで、一旦スライドに戻りましょう。さて、 API アプスのデザインですけども、ガイドラインとしては、まあ API アプス非常に作りやすいんで、あんまりそのパラメータ複雑にしないでシンプルに作るということをお勧めします。例えばパラメータは大体多くても2つか3つぐらいにしておくのがいいかなと。で、先ほど言ったように Swagger に対応してくださいねということですね。やり方は先ほどコードでお見せした通りです。そしてロジックアップスですけども、まあ、今回ロジックアップスの流れということで、まあ、トリガーから実際参加者リストを JSON 形式に取得するということをやっています。そして Excel のシートを作成しています。それから OneDrive のリンク情報を生成して、損保会社に参加リストを送付とかやってますね。あとツイートをして Twitter でツイートされると。で、実はもう一つですね、失敗したパスというのも用意してます。こちらですね。で、ロジックアップスっていうのは、このロジックを入れ子にすることができます。これですね、 if no のパターンですね。 ちょっと今の拡大率が高くて、こんなふうにして、こうすると見やすいですね。if no の場合は別なロジックアップスを呼び出すことができます。で、このロジックアップを実際他のロジックアップスの中から呼び出せるようにするには、エンドポイントをですね、トリガーをこの HTTP の、まさにこのノーマルの HTTP のエンドポイントに指定する必要があります。これだけです。これを定義しておくだけで入れ子構造が作ることができる。ですから適宜採用可能なロジックっていうものを定義しておいて、それを他のロジックアップスから呼べるようにするといったことが可能です。これ本当にベタに私のメールにメール送ってますこんな感じですね。で、今どうなっているのかということで、実はじゃあ実行の状況というのがですね、履歴が見れます。あれ、なんか落ちてるな。落ちてますね。何で落ちてる？ちょっといいですね。さあ、何か落ちました。何が落ちた？はい、ツイッターで落ちてます。ツイートができてないですね。で、ただおそらくツイートできてないですけども、登録はできてると思うんですね。参加で実際これ申し込みをしてみると、実際ツイートは失敗してるんだけれども、参加開催通知が送られてないってことは、おっと、仙台太郎さんが追加になってましたね。失礼いたしました。まあ、こういった形でどれが成功してどれが失敗したかといった要因が見られます。結構この辺落ちてますよね。私過去においてテストしていろいろこどしてますけども、落ちた場合にどこで落ちてるかっていうのがすぐに分かります。で、これは例えばそのエクセプション読んだ時に落ちてるとかですね、そんな形で履歴が見れます。で、なおかつロジックアップのインプットの値ですね、インプットとアウトプットの値というものをログとして見ることができます。インプットリグでどんなの出てるかということで、これですね、こんな感じで実はちゃんと JSON の形で見られます。で、ネームということでサブスクリプションズ、これでポストってやったわけですね。で、ポストってやってボディは何みたいな感じ、こんな感じでウォーキングツアー XLX みたいなですね、こんな形で出していると。で、そうするとそれに対してどういうようなレスポンスが返ってくるかっていうのをアウトプットリンクの方でゲットできると。で、そうするとこれは何番書いてるかな、200番ですね。200番書いてるんで成功してますよってことは分かると。こういった形で実際に開発時に、要はデバッグしながらですね、状況を見ることができますので、あ、ここが悪いんだねみたいな感じで修正も可能になってくるというようなことが実現できます。あとは大丈夫ですね。はい、じゃあこっちスライドに戻りましょう。ということで、ロジックアップスから API の両方ということで3つご紹介しています。 HTTP ベタで叩く場合ですね、それと HTTP プラススワガを利用する場合、まあ、この場合は不特定多数の人に公開するの API、 これはぜひスワガ対応してくださいということですね。で、 API プラス側にですね、 CORS 設定をしていただくということが必要になります。あとはロジックアップスの中から API アップスを認識させるためには、先ほどのデモでお見せしました通り、 API アップス側の API 定義にちゃんと SWAGA2.0 のメタデータの URL が入っているということを確認してください。ない場合には入れていただければもうそのまま利用可能になります。あとはちょっと注意書きであったんですけども、一応ロジックアップスと API アップスは同一リージョンにというふうに書いてありますが、実はですね、今回のデモというのはロジックアップスは米国西部で動いてます。 API アップスは今朝ちょっとですね、トラブルがありまして東日本に置いてあるんですけども、違うリージョンでも一応なんかリソースグループ一緒にしておくと動くような感じです。ただこれ今後変わる可能性がありますので、これ要注意ですね。一応同一リージョンに入れるようにしてください。からモバイルアップスに関してはお話しした通り、イベントの一覧と参加者登録一覧、それからツイッターアカウントのログインですね、でプッシュ通知から API の呼び出しといったことで今一通り使ってますと。で、モバイルアップスでちょっと利用時に注意事項がいくつかありまして、 暗黙のスキーマ項目が存在します。これは実際モバイルサービスの頃から一緒でした。いわゆる ID とかバージョンとか、クリエイティドアップ、アップデートドアップ、デリートド、実はこれ何やってるかというと、モバイルアップの側でですね、配達制御ですねをするために使ってます。いわゆる競合解決をするためにこれらの値を使ってやってます。ですから実際エンティティのクラス展開してですね、見るとですね、 ID とかあるんですね。なんですけども、これ使わないでください。でなおかつダブって定義もできませんのでご注意くださいと。からエンティティの変更方法に注意してくださいということなんです。これはですね、昔のモバイルサービスをちょっと使ったことある人だとちょっとハマりやすい罠なんですが、チュートリアルの中で前は確かエンティティにプロパティを追加して再度何かしらインサートすると自動的にデータの定義項目がスキーマ項目変わっているというような、そういうようなチュートリアルがあったかと思うんですけども、今のモバイルアプスそれできません。エラーになるだけです。で一個に増えないんですね。どうするか、データベース一回削除して作り直すしかないんですが、嫌ですよね。なんで新しい DB 作成して接続先変更してください。接続先の変更はモバイルアプスの方から簡単にできます。ちょっと見てみましょうね、アップサービスのこれかな、アウトドア組長のこの中に、データ接続、これですね、ちょっとすみません、大きくしますね、ちょっとね。データ接続というのがありまして、これにですね、ここですね、MS テーブルコネクションストリング、これ SQL サーバーです。これ一回削除していただいて、新しいデータベースを定義していただくだけで OK です。ですから、いわゆるモバイルアップスのコード側の変更は一切いりません。この定義だけ変えればいいわけですね。ですからこの定義ポータル上で変えてあげるだけで、例えば開発環境でデータを使っていたけども本番に移行しますみたいなことをコード側で簡単にできるわけです。それからデプロイ時にファイル発行オプション注意してください。結構ゴムに残しておいて動作不安定になることあります。ですのでデプロイ時にですね、ファイル発行オプションを選んでいただきます。これもちょっとお見せした方がいいかな、ちょっと今一旦、あ、何でもいいか、ちょっと待ってね、今変えますからね、この API プス設定ですね、こちらにファイル発行オプションとなります。これですね、これ特に追加ファイル削除するとかですね、フォルダのファイルを除外するみたいなんですね、この辺のちょっとゴミが残りそうなところをきれいに削除するようなオプションを追加しておいてください。チェックしておいてください。であとはまあ参考情報になりますけれども、ログインの情報ですね、ツイッターのログインですけれども、ここ変えるだけで他のプロバイダー、認証プロバイダー使えるようになりますよということをお話ししました。ちょっと、ね、見づらかったと思うんで、こちらにまとめさせていただいております。Facebook、Google、Microsoft アカウント、Twitter、それから Windows Azure Active Directory ですね。こういったものが使えます。で、これだけでは実は利用できませんで、ポータル側で設定が必要になります。で、Twitter の場合には Twitter デベロッパーでアプリケーションを実際登録してですね、2つのシークレットを入手してください。API キーと API シークレットですね。で、Facebook も同様に2つのキーを入手する。Microsoft アカウントも一緒ですね。Azure AD だけ若干違います。Azure AD だけアプリケーションを登録していただいて、アプリケーションのシークレットを入手する。Azure AD の中でやるということですね。それが必要になってきます。から、プッシュの設定ですけども、こちらも先ほどチャンネルに登録する、つまり認証プロバイダーに対してチャンネルを設定する、それからプッシュ、例えばノーマルのネイティブですね、ネイティブの形で受信したいというのは登録をすると、この2ステップが必要になります。またアプリ側ではですね、パッケージ当然 SDK 入れる必要があります。で入れ方なんですけども、NuGet のコンソールでインストールパッケージ Windows Azure.Messaging.Managed というものを入力してください。でストアにアプリ名を登録してプッシュ通知を有効化するというようなことを、ぜひやってください。さて ポータル側でこれも設定が必要になります。やはりですね、こちらですね、パッケージの SID とシークレットキーですね、この2つの値が必要になります。これを使って、これでやっとプッシュが送れるようになるよと。でかつ送信の際なんですけども、ノーティフィケーションハブサービスの中にシェアードキーが2種類あります。フルアクセスと普通の、まあシェアードです。フルアクセスの方を使わないと送信できません。ですから必ずフルアクセスのシェアードキーを使ってください。それだけですね。あと送信の時若干その面倒かけて大変申し訳ないんですけども、まあ、これだけ相変わらずそのテンプレート必要になります。で今回はトーストテキスト01という形のテンプレートを使ってます。でこのテンプレート型 MSDN の方にですね、どんなテンプレート型があるかって情報出てますんで、それは後ほどご参照いただければなと思います。からカスタム API の見出しに関しましては、インボーク API エセンクですね、これで呼びますよと言ってました。からエクセルシートの出力、ちょっと今日お見せしてないですね、エクセルシートの出力なんですが、 EP プラスメモリストリームを使う。実は EP プラスっていうのはファイルに吐くかメモリストリーム、ストリームに吐くかどっちかなんですね。なので今回メモリストリームに吐かせていただきました。でメモリストリームにエクセルパッケージを作って、これですね、エクセルパッケージかっこ MS ってここら辺ですね、 MS っていうのと、それでワークシートを作る。でセルの値を設定していって、最後にパッケージをセーブすると、いわゆるそのストリームは完成で、ストリームを今度また先頭に戻してあげて、ブロブはアップロードフロムストリーム、これが使えますので、これからブロブにアップロードしていただくということで、ブロブに保存されるといったことをやってます。ということで、ちょっとですね、お見せしなければならないものがありましたね。結果どうなってんの、途中ちょっと最後失敗をしてるけど途中までうまくいったよね、ツイッター以外はうまくいってるはずだよねということで見てみましょう。ファイルできてるかな、からできてますね。クリックしてみましょう。 あったウォーキングツアーエクセル、ちょっとこれ空なんで、これこのままコピペして開いてみるとどうなるか。名前をつけて保存でですね、ちょっとデスクトップのここに XLS、 はい、じゃあフォルダ開いてみましょう。できてますね。ただ本当にこれ表示されるかどうかちょっと私もドキドキなんですけども、開いてみましょう。 Excel 開きました。こんな感じでできております。これ本当はもっと人数いたらダーッとすごい数になるのちょっと予想したんですけども、今日こんな感じで失礼させていただきます。でも先ほど皆さんポチポチと登録していただいた方、本当にですねありがとうございます。デコード太郎さんと仙台太郎さん、2名の方にはですね、アウトドア組長特製のアウトドアグッズ、それぞれ2つございますので差し上げますので、後ほど壇上にお越しくださいませ。ということでデザインのポイントを振り返っていきたいと思います。さあモバイルアプスは今回はアプリの利用する、アプリが利用する、つまりスマホアプリ、タブレットアプリが利用するデータを永続化するということをやっています。からアプリに対してプッシュ通知をするということをしてますね。からツイッターの認証、これを実現しました。それと対アプリ、つまりスマホのアプリに向けた API、 これを提供するということをしています。そして API アプスはあくまでも他のサービスから利用される API に限定しています。ですから例えばコントソソンポさんのように外部のサービスであるとか、あるいは他の API アプス、あるいはロジックアプスとかで呼ばれるような API、 こういったものを置くようにしてください。まあ、今回の場合ですと Excel 出力と参加者情報の取得と、つまり参加者リストが JSON の形で飛んできてですね、それがそのままこの Excel のデータ生成に使われています。でちょっとですねお時間まだあるようなんで、JSON のデータどんなふうになってるかってコントソソンポさんなんかちょっと覗いちゃいましょうか。できてますね、なんかね、ちょっとこれをですね、見てみましょうか。コンテントって見てですね、テキストで見てあげるとポチッてやるとこんな感じで、実はあの、JSON の形でデータができてます。でこういった、これが要は先ほどの Excel 生成に使われたり、 この損保さんの連絡に使われているまさに生のデータですね。でこのデータというのはもちろんポータルの中から先ほどのですねロジックアップの中の結果ですね、この中から、ゲットバイ ID のこのアウトプットリンクですね、ここを開いていただくとこんな感じで、あこれは予定通り開催しますので、ね、これじゃなかった HTTP の方でしたね、これですね、ここでございます。失礼いたしました。アウトプットリンクですね。そうするとこういった感じでちゃんと JSON 形式でわーっと出てますよね。こんな形でデータを取得しています。ということで、最後まとめに入りますけども、まずアップサービス、今回はバックエンドのサービスに特化してモバイルアップス、API アップス、ロジックアップスのこの3つのサービスにフォーカスして使ってみました。結構がっちりと使い込んでみましたけど、いかがでしたでしょうか。それからアップサービスですけども、まず無料で始められます。フリーのプランからありますので、ぜひ始めてください。開発用はフリーから始められますから、ぜひ始めてください。ロジックアップも同じフリープランの中で利用することができます。またロジックアップなんですけど、まだプレビュー版でございますので、フィードバックをぜひですねお願いしたいなというふうに思います。さて、アップサービス皆様使ってみたくなったでしょうか。結構ロジックアップなんていうのがですね、簡単にこう書けるということでですね、魅力を感じていただけたんじゃないかなと思います。でワンドライブに実際ファイルを書き込んだりとかですね、本当はツイッターが出てきてですね、実はそれ専用にですね、今回ですねツイッターのアカウントをわざわざ作ったんですね、こんなのをね。本当はここにツイートされる予定でした。ということで本当はここで開催されますよみたいな形でツイートされる予定になってました。フォローしないでくださいねこれね。ということで、本日ご紹介しましたサービスに関するドキュメントとですね、本日使用したデモのソース、後日公開となってますが、本日も、この GitHub の方に載せました。ですから今日使ったコードですね、接続文字列等と取り除いた形になりますけども、そのままご覧いただけますので、ぜひですね、お試しください。ただしロジックアップの部分に関してはこれはご自身で書いていただく必要がありますので、ロジックアップに関してはちょっとコードは出てません。で本来はロジックアップもですね、実はこんな形でですね、これデザイナーの画面なんですが、コードビューとやるとコードで見られるんですね。はい、こんな感じですね。はい、ここのコードビューっていうのをクリックするとですね、こういった形で、実際コードで見られます。何をやってるかっていうのは大体分かりますので、これで参照してみてください。さてということで、私のセッション以上になりますが、ぜひアンケートにご協力ください。もし今日合点していただけた方がありましたら、合点という形でよろしくお願いします。さあ、ということで、デコードもですね、残るところこのセッションの後あと1セッションのみでございます。ラストスパートに向けて皆さんがですね、本当に充実したレコードをお送りいただけるようにですね、ぜひお祈りしております。今日は本当にご清聴いただきましてありがとうございました。わざわざ本当にリンナの裏でですね、苦戦しておりましたけれども、本当その中でお越しいただきましてありがとうございました。感謝しております。どうもありがとうございました。